先週に引き続きまして声の病気についてということで、耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座講師の斉藤大輔先生に伺っています。ではまたドクター西氏こと西川先生と伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、先週はなかなかね、声帯ポリープについての話とかね、はい、なんかその検査っていうかね、診断の仕方とかですね、近代兵器を使った、
そう、ね、ストロボスコピーでしたっけか、
そうですね、すごい話を聞けました、はい、今日はまた3つお話ししていただく中の2つ目の声帯結節と、
そうですね、いうことについてですね、はい、じゃあ今日は声帯結節から
お願いします。
まあ声帯結節ですね、これは声帯が振動して擦れ合って、その摩擦で両方の声帯に結節っていうペンダゴのように硬い組織ができてしまう、これを声帯結節って言ってます。
あのポリープの場合は血豆って言ってましたから、それは柔らかいような
ものですね。
これは硬いやつなんですね。
これは非常に硬いところですね。あとはポリープの時の方は粘膜の奥から膨れてくるのに対して、この結節っていうのはこの表面の粘膜の表層が硬く厚くなったものですね。
これはどういう方がなるんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱりこれは日常的に声を出している方々が多いですね。まあ学校の先生であったり、あとはまあ歌手であったりですね、まあ小田さんみたいなアナウンサーの方が、まあ発症のリスクというふうになってますけれども、で、あのポリープの場合は片側にもちろん血管の破綻、出血なので片側にできることが多いんですけど、この結節っていうのは擦れてなるので両方にできることがまあほとんどです。でやはり女性の方が声帯の振動が多いので
声が高いですからね。そうですね、毎秒250回を震えって言ってますね、
はい、なので、まあ、女性にこれは多くて、
男性は100回って言いましたっけ。
そうですね、うん、まあそういう病気ですね。
先週の声帯ポリープは40代から50代の男性が多いということですね、うん、はい、
やっぱりあの突然大きな声を出して、ね、先生のようにカラオケでね、叫んでしまったりするので、
しまったな、もののけ姫とかもちょっと封印ですね
本当ですねこの結節はそのまあ学校の先生とか歌手アナウンサーなどよく声を使う人、うん、というのは
どうですか、かよこさんの身近の方とかで、うん、その同じアナウンサー仲間とかで、
はい、うちはあの夫がですね、はい、やっぱりこれにポリープの方かしら、結節っていうイメージがあったんですけどただ相当無口でっていうか、会話をするなぐらいに声を出すなっていうのが指示でしたので、
お医者さんの指示がね、
はい、たったの3日4日の話ではなくて、1週間2週間の単位で丸×クイズのような、あの家で作りまして、お風呂入るかって言うと丸ってあげてもらったり、ご飯はこれがいいかって×とか、
でご飯は美味しいかって言うとうっかり×なんか出した
い
な、
そうもう次から出てこないみたいな。でもそういうことしましたけど、どうなんですか先生、これは。
そうですね、やっぱりこれは声を使いすぎるということが悪いので、まあ、もちろんこの結節がある方、声を出しすぎると悪くなりますし、声を安静にしていると、まあ、やはり徐々に良くなってくるというような病気ですね。まあ、もちろん治療も基本は声の安静、
うんうん、やっぱりじゃあその丸×クイズは良かったんですね、きっとね。
良かったですね。
やっぱり声の出し方、発声方法が悪いので声に負担がかかってしまうので、そういった声の出し方を変えるリハビリっていうのが大事になってきますね。
これは大人だけっていうわけではなく、子供にもできることもあるんですか。
そうですね、あの子供に発症する声帯結節っていうのもあって、それは小児結節というふうに呼ばれています。でこれはやっぱり男の子ですね、無理に大声で発声したりとか、やっぱり叫んでしまったり、
やんちゃでわんぱくな、
そういうことですね。まあ、そういったことで起こることが、まあ、原因なんですけれども、まあ、ただ声変わりの時期を過ぎると自然に治ってくることが多いので、まあ、基本的によっぽど日常生活に支障がない限りは保存的に経過を見ることが多いです。
やんちゃでわんぱくなおっさんである私はもうちょっと気をつけた方がいいかなって
気をつけた方がいいですね。
やっぱりそうですか、もののけ姫は封印してますよ、ね、まだ言うかと
でも何でしょう先生、こう今のように笑って 安静にして過ごすことができればそれは一番ですけれども、こういった中に危険が潜んでいる場合とかっていうのもないんですかね。
やはりですね、生まれた時からずっと声がかすれてる方とか、あとは特に声帯って空気の通り道なので、うん、息苦しい、息が苦しくなるとか、あとは声のかすれがどんどん悪くなってきてしまうと、こういった時にはやっぱり他の病気、声帯だけじゃなくて他の病気あることがあるので、必ず耳鼻咽喉科でですね、一回喉を診察してもらうことが重要かなというふうに思います。
なるほどね、大事ですねこれはね。
大事ですね。さあ3つあるということで、先週声帯ポリープで、今声帯結節まで行きましたけれど、あと一つ代表的な、
そうですね、
はい、病気があるということで、
まあ最後ポリープ用声帯、
ポリープ用声帯、声帯ポリープじゃなくてポリープ用声帯
ですね、これさっきと違うのは、先ほどまではこう声帯の一部にできものができたり硬くなったりっていう病気なんですけれども、このポリープ用声帯っていうのは声帯全体がむくんでしまって腫れ上がったりしてしまう、
部分的なんじゃなくて全体の、
全体ですね、もう声帯がブヨブヨになっちゃうというふうに思った方がいい。でポリープ用声帯の場合は、多くの場合は、まあ、片側でなくて両方に生じてきます。
まあ、で全体
両側で、
全体がむくむわけですからね。
まあ、原因としてはですね、これは慢性的な炎症です。慢性的な炎症といえばやはり喫煙ですね、
タバコ
か、タバコです。あとはまあタバコ以外でも、逆流性食道炎とかよく聞くんですけども、胃酸が食道まで上がってきてしまうという話ありますが、あれが喉まで上がってくることもあるんですね。まあ、そういった時にも喉の炎症が起きるので、まあ、これも一つの原因ではないかというふうに言われてますね。
なるほど。ただ一番多いのはやっぱタバコ。
そうですね。
今日伺いました声帯結節とポリープ用声帯、この検査診断方法というのはどうでしょうか。
そうですね、まあ、やはり初めに耳鼻科の先生を受診してもらうと、まず関節喉頭鏡、いわゆる小さな鏡で喉を診察してもらう、ただやはりちっちゃい病気ってはなかなか分かりません、なので基本は喉頭ファイバー、鼻からカメラを入れて声帯
の、胃カメラの細いみたいなやつですね、
胃カメラの細いやつ、あれを入れて、喉をチェックすると、ただ声帯っていうのは動いてる場所なので、とっても小さい病気であったりとか、あとは声帯の振動に異常がある病気っていうのは、ただのファイバーだけではわからないですね。そこで、まあ、先週もお話しした通り、喉頭ストロボスコピー、
なるほど、カピカピカピカってその、
点滅して、
点滅するとそのゆっくり動きが見えるってやつですよね。
首にコンタクトマイクロフォンといって、そういうセンサーを当てて、声帯の振動に同期して光がピカピカピカと光ると、声帯の振動までしっかり見える。
なるほど、
すごいですね。
スローモーションのように見えるんですね、
そうですね、
声を出してくださいっていうような指示があって、
そうですね、実際にカメラを入れながら、はい、じゃあ声を出してください、いーって話すと、画面がピカピカピカと光って、それで声帯がすごくゆっくりこう動いてきて、振動が細かく見える、ね、
その動きに何かこう不自然なところがあると、そこに何かが隠れてるぞっていうか、硬い部分があるぞとかっていうふうに分かるわけですね。
そうですよね。例えばギターの弦とか、振動している時っていうのは、もしゆっくり見えたとすれば綺麗な弧を描いて見えますよね、あれの一部に異常があるとその弧を描けなくなってしまうわけですよ。声帯も一緒で、一部に何か小さな病変があると、そこの振動がおかしくなってくるので、うまく声帯の両方が合わさったこの揺れっていうのが見えにくくなる。その声帯が止まったように見える、
イメージが湧く、
そういうイメージですね。
そうか。
では診断がつきました、治療というのは安静、ね、今出てきたところですけど、
ま、今分かってる治療法は丸抜の、その札を上げて会話するっていう
無口でっていうことですが、
まあ、いずれの疾患も基本はやっぱり沈黙、安静、
正解良かったじゃん、良かった良かった、
ただ声帯ポリープとポリープ用声帯っていうのは、まあ、なかなかこの沈黙療法だけでは治らないことが多いので、どうしても全身麻酔をかけて喉のポリープを切除したりとか、あとはポリープ用声帯であったら、そのブヨブヨとした場所をですね、きれいに切って、そういう手術が必要になってきます。ただポリープ用声帯はこれタバコが一番の原因なので、禁煙することによって良くなる方も結構いますね。
じゃあまずは禁煙をしっかりやってみてということですね。
薬の投与は ないんですか、うん、
薬の投与は炎症を抑える薬であったりとか、まあ、結節の場合はステロイドホルモンの吸入薬を使うこともあるんですけれども、うんうんうん、やはりポリープとポリープ用生体ですね、こちらの方にはなかなか良くならないことが多いので、
うん、あ、そうなんですか。
手術をお勧めすることも多いですね。
はあはあはあはあ。
でそれに反して生体結節ですけれども、うんうん、こっちはですねやはり沈黙療法と、うん、それから音声リハビリ、
音声リハビリ、
そうですね、こういったものを行って、まあ、治ってくる方が多いですね。ただどうしてもそれで治らない方はやはり手術ということになることもあります。
うん、音声リハビリっていうのはどういうものなんですか。
ですね、これはですね、我々医師はですね、まあ、先生も含めて、うんうんうん、診断と手術は、まあ、しっかりやります。
はい、はいはい。
ただやっぱりリハビリってどうですか。
リハビリ任せです。
任せですねということで、まあ任せなんですね。
任せで、
うん、で誰に任せるかっていうことで言うと、言語聴覚士の先生、
うん、専門職言いますね、
でこの言語聴覚士、なかなかこう聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、これスピーチラングウィジヒアリングセラピストという ST さんって僕らよく呼んでる方々なんですが、 ST さんっていうのは声の障害だとか、あとは聞こえですね、耳、聞こえの障害、それから飲み込み、飲み込みの障害、こういったものに対して検査やリハビリ治療を行う専門知識と技術を持った先生方なんですね。でこの人たちにお願いしてしっかりと音声治療してもらう、こういったことが大事です。
ということは、あの発声に問題があるっていうと、こう私たちだと例えば腹式呼吸で、こう楽にあまり喉に力を入れないようにとか声を出すなんてやりますけど、まさにそういうことを教えてくれる方がいるっていう
こと。そういうことですね。まあ例えばなんですけれども、ブローイングっていう方法があって、
ブローイング、
はい、コップに水を入れて、そこにストローを刺して、でストローを加えてブーッとこう息を出しながら声を出すと、まあそういう方法とか、あとはあくびため息法とかいうものですね。大きなあくびをするように喉を大きく開きながら息をして、ため息を出すように楽に発声する。
あくびやため息は普段しょっちゅう僕得意ですけどね、
だから先生多分声がよろしい、ね、
そっか、知らないうちに行きたいです。よっしゃ、やっぱもののけ姫歌おうかな
今日テーマそこでしたね、歌えるかどうかっていうことで、確かにあくびをすると、それこそ私たちアナウンスの世界の方では無駄にしてはいけないという言葉があるんですけど、ほーってきて、おーおーおーって声を出しなさいみたいな練習方法があるんですよね。
結構高い声だったから大丈夫ですか。
ほーって言って、おーおーっていうあくびの広がりってすごくいいですよね、先生ね。
そうですね。で結局その声帯を使いすぎないと、ね、声帯に負荷をかけないっていうことが目的の、まあこれリハビリなんですけども、声っていうのは先ほども言った通り、声帯だけじゃないですよ。
そうですね。いろんなところ反響させてね。
喉とか口とかそういったところを反響させて、喉全体を一つの共鳴する空洞として声を出しましょうと。まあこういった練習をして。声帯の緊張を取り除いて、そもそも発声方法を変えて結節を治すと、
そう、
まあそういったリハビリ
方法ですね。
声帯の緊張を取り除く発声法っていうのを教えていただけるなんて素晴らしいですね。
そうですね。
ST さんは岩手医大附属病院にはこう専属でいらっしゃるんですか。
そうですね。
いらっしゃいますね。
いらっしゃいますね。
入院治療ではなく通院治療でよろしいんでしょうか。
手術となればもちろん入院治療になってきますけども、まあ結節の場合通院で、まあこういった指導しながら通院で治していただくということが多いですね。
さあ、いろいろお話を伺ってきましたけれども、いよいよもうまとめの時間に。
そうですね。いや、面白いですね。
そうですね。まあ声がかせる病気っていうのは、まあこういった結節、ポリープ、ポリープ生体、まあこういったものもあるんですけど、これ以外にもいろいろあります。で特にやはりですね、喉頭がん、まあ、こういったものは命に関わる病気です。大きくなってしまえば喉を取らなきゃいけなくなってしまうかもしれない。だからこういったこともあるので、必ずですね、治らない場合は一度耳鼻科に行ってカメラをしてもらって喉をチェックしてもらうことが大事なのかなと思います。
はい。